お元気ですか？川村明子です。やっとね、朝の気温が5度前後になりまして、ほっとしました。今朝は3度の中ジョギングに出たんですが、さすがに寒かったけど気持ちよかったです。今週に入って、先週末くらいからかな、パリは少し気温が下がり、最高気温が8度とか10度とか、ああよかったって、季節がちょっとまともになった気がしています。おとといかな、今シーズン最初のねポトフをあるお店で食べたんですが、インゲンがね入ってたんですね。でオーナーに、インゲン入りのポトフなんて初めてだったよって言ったら、だって畑になってるんだよまだ、小さくはなってるけどね、トマトもねまだあるって、ハウスじゃないですよ、露地栽培であるんです。12月を目前にして、まだ夏野菜があることにちょっと戸惑いますね。そう、前回アップしてから今日までの間にフランス冬時間になりました。10月の最後の日曜日の午前2時に時計の針を1時間戻します。だからね、その日曜の朝はね、起きると前日までの朝8時が7時になってるんです。ちょっとね不思議な感じ。昔は時計を自分で冬時間に合わせないといけなかったから、うっかり忘れないように気をつけていましたが、学校も必ず遅刻する人がいて、でもね今はスマホはもちろんパソコンも自動的に冬時間に移行しています。ありがたい。そんなわけで、前回アップした10月の終わりには、今日の出が8時半くらいって言ったと思うんですが、それから一旦1時間繰り上がりまして、でもってそこからさらに3週じゃないね、もう4週間か経っているので、日の出がね今日は8時14分。そう、逆に言うと、もし冬時間のシステムがなかったら、今もう日の出が9時14分になってるってことなんですよね。冬時間採用のおかげで一日の始まりが少し早まって、8時半には今十分空は明るいです。いやー、それにしてもあっという間に時間が過ぎていきますね。忘れないうちにロンドンの話をしたくてですね、10月の下旬ロンドンに5日ほど行ったんです。気づけばもう1ヶ月前、びっくり。そう、ロンドンはねいきなり行くことを決めました。そう、でもね実はいきなりでもないんだけど、あの東京の友人から連絡があったんですね。ロンドンとローマに行く用事があって、パリは今回寄らないんだけど、たまたま同じタイミングでどっちかにいる予定あったりするって。で、予定はないけどロンドン行きたから行くって返事して行くことにしました。というのも、その友人が来る週に私、魚のスープの話の回で熱く語った海辺の町トゥルーヴィルに出かけようかと思っていたんですね。そのためにパソコンさえ持っていけば大丈夫なように、予定をいろいろ前倒しで組んでいたので、パリを離れる準備自体はできていたんです。だけどね、なんか踏ん切りがつかなくて、トゥルーヴィルのホテルを予約はしてなかったんですよね。そう、ちょっと遡って9月の初めくらいにロンドンに住んでいる友達に連絡をしていました。10月から11月ってロンドンにいるって。結構仕事で留守にすることがある人なので聞いてみたら、いると思うよ、来るって言われて、ロンドン行きたいんだよねって、そんなやり取りをしていました。ロンドンにね行きたかったんですよ、好きなんですよね。なんかね、2週間ちょっとで電車で着くのに、行くと、着いた途端に、ああ外国に来たって感じがするんだよな。だから東京の友人から連絡が来た時に、あ、これはロンドンに行くタイミングなんだなと思って、即ユーロスターのチケットを取りました。 それで改めてロンドンに住んでいる友人に連絡をして、そうしたら今このお店気になってて行きたいと思ってるんだけど、あきこちゃんの気になるお店も知りたいなって、まず一件名前が送られてきたんですね。で、即そのお店カフェセシリアというお店のインスタのアカウントを見てみたら、もう一気に気持ちが上がって、あのなんだろうね、これから旅立つ場所の、ね、日常の空気っていうのかな、それをほんの少し垣間見るだけでいきなり旅モードに突入しましたね。でもその時点で私何も下調べをしてなかったので、これからちょっと見てみるとお返事して、まず最初にパン屋さんだけブワーって調べて気になったところをリストアップしました。でとりあえずパン屋さんだけ見てみたんだけど、こんなところが気になったよって7、8件送ったんです。そしたらここのサンドイッチは好きだと思うよとか、ここのお店で買うのはこのパンだなとか、このお店はパリのお店かと思うほどいい香りのペストリーで私は好きだなとか、こと細かに教えてくれたんですね。そこに私が見つけられていなかったお店も付け加えてくれて、ホテルも予約しないうちから Google マップにロンドン2022ってリストを作成して、どんどんパン屋さんを点打ちしていきました。そうこうしていたらまた一軒、ここすっごく行ってみたいとこ、超評判いいのってインスタのポストが送られてきて、その写真がねまたサンドイッチだったんです。それはねノーマンズカフェっていうお店だったんですけれど、すぐにアカウントを開いて他のお料理も見て、ここは行ってみたいと思ったんだけど、そのねお店の数ある投稿から友人がサンドイッチの写真をセレクトしていったことに、ん?と思ったんですよね。サンドイッチかって、特にサンドイッチをロンドンで食べたいと思っていたわけじゃなかったんだけど、面白いなって思ったんですよ。前回ロンドンに行ったのが振り返ってみたら4年前で、私サンドイッチの連載を始めたのがちょうど4年前でした。会っていない間お互いの近況はインスタの投稿を見てたまにやり取りするって感じだったんですね。で、もしかして私サンドイッチを食べ歩くのがライフワークの一つみたいなイメージができてきてるのかなって、わかんないですよ、実際に友達がどう思ってたのかは。大した意図はなかったかもしれないし、たまたまだったかもしれないけれど、でも当たり前のようにサンドイッチ情報が出てきて、なんか何はともあれ私はサンドイッチにはいつでも興味あるって前提がなんとなくあるような感じがするよなって気がしたんです。それがね自分をちょっと客観視できて面白かったんですよね。あとはそんなにすんなりサンドイッチの情報が出てくるってことは、それだけロンドンでも食べてみたらいいよっていうサンドイッチがあるってことじゃないですか。なんて言うんだろう、日常の食生活の中にサンドイッチの動向っていうのが存在してるっていうのかな。その友人はそうね、それを言った方がいいよね。あの杉浦由紀さんという、もうロンドンに25年以上住んでると思う、私のね在仏歴よりもね確か長いんだよね。フォトグラファーで食関連の広告とか新聞連載とか料理本も多く、本当に数多く撮影されている方で、私が初めてレシピ本を出す時にどなたに撮影をお願いしようか考えて、フランス在住の人がいいなと思って 料理本を幅広く取り扱う本屋さんで、そこにある料理に関する本を全部見たんですね。かなりの数だったけど。で、その中で一冊この本の感じがいいなと思ったのが、生姜をテーマにしたお菓子の本で、ただ著者がイギリスの方でした。でもそこにある本を全部見終えても、やっぱりその本が一番良くて、それで写真のクレジットを探してみたら、ユキ・スギウラと日本人の名前で、思い切って連絡を取ったんです。そうしたら、パリがすごく好きで、もういつでも行きたくて、最近もパリに行きたいと思ってたから、ちょうどいい言い訳ができたし、会いに行きますって、彼女の方からね、パリに来てくれたんだよね。それが、2010年のことです。その後私もロンドンに行って、彼女の家に泊まらせてもらって、またね、ゆきちゃんの朝ごはんがね、本当に素敵でね、いつの間にか夜に仕込んでて、朝焼きたての黒い生地のね、手作りのドイツ風パンが出てきたり、まあそれはまたいずれ話すとして、で、私の本の撮影も最終的にお願いしてパリに来てもらって、それはサラダのレシピ本だったんですけれど、撮影用に作ったものは毎日撮影が終わったら食べていたから、私の作るものの味も彼女は知ってるんですね。そこからの付き合いなので、食の好みも結構お互いに分かっていて、その関係性がある上で、サンドイッチも私がきっと好きなんじゃないかなっていうものがすぐに頭に浮かんだのだろうなとは思います。ただ確かに、このロンドンに行っていなかった4年の間にパンデミックが出現して、その影響でロンドンの食事情にもきっと変化が生じただろうし、テイクアウトの旗手としてね、サンドイッチは進化を遂げた可能性が高いのは、そりゃあまあそうだよなと思ったのと、だいたいストリートフードはパリと比べたらロンドンの方がずっと先に行っているので、先に行ってるというか、どんどん新しいものが出てくる、それが早いので、バリエーションも、うわーこんなのがあるんだって、面白いのがありそうだなと思ったんですね。そう、今回ね、ロンドンに行こうって決めて、まず食べたいと思ったのはパイでした。寒くなってきたし、ポロネギとチキンのパイとか、キノコのパイとか、あとはかぼちゃかな、そういうのがねきっと出てきてるだろうなと思って、そこにサンドイッチの情報も得たので、今回はサンドイッチとパイとパンをめぐる滞在にしちゃうのいいかもとひらめいて、ひらめくって言葉を使うほどのことじゃないけど、まあでもそうやって計らずもテーマができちゃったんですよね。考えてみたら、これまでロンドンに行ってパン屋さん巡りってしたことがないかもと思いました。滞在中にポツポツ立ち寄ることはあっても、パン屋さんだけでブワーっとこんな風にリスト化できちゃうくらい、ここもあそこも行こうってなったのは今回初めてです。サンドイッチは食べたことがあるけれど、エピスリーみたいなセレクト食料品店のようなところでだったり、あとはインド系のロール状のものとか、すごく昔に遡るとロンドンに行ったら必ずベーグルサンドを食べていましたね。そういえばパリにはね、ユダヤ人街に行くと売ってるけど、そこ以外はねなかったんだよね。もう20年前か。いずれにしてもパン屋さんでサンドイッチを買ったことはないと思うんだよな。ゆきちゃんのね、からのメッセージの中にヘリテージフラワーっていう言葉が出てきて、古代麦あるいは在来種の麦の粉ってことかなと理解したんですが、その言葉を目にした時にパリと同じような流れが出てきてるんだなと思ったのと同時に、 その粉でどんなパンが作られているのかなって俄然興味が湧きました。パリで今私が日常的にパンを買うお店をパッと思い浮かべると、何割かな、バゲットを売っていないお店、半数以上なのは確かですね。というか私がバゲットを買わなくなったから、もしかしたら売っているけれど目に入っていないってお店もあるかもしれない。まあ、いずれのにしても従来のスタイルとは異なるニュージェネレーションのパン屋さんができていて、ロンドンのそういったお店も見てみたいと思いました。さて初日、いや出発してね、タクシーに乗ったところから思い出すとまた行きたくなるな。一時ねちょっとね気持ちが落ち着いたんだけど、今ねまたねロンドン行きたい熱がねぶり返していてね、ほんとね充実の旅だったんですよね。まあ5日間だけだけど、そう朝ね2本目だったと思います、2本目のユーロスターに乗って、ロンドンに向かいました。パリとロンドンは1時間の時差があって、ロンドン現地到着時刻は9時でした。着いたら小雨で、タクシーでホテルまで行こうかなって思ったんですけど、すごいタクシー乗り場に長い列ができてたし、なかなかねタクシーが来なくてね、渋滞してるのかもなと思って、まあ何せ9時だったしね、朝のラッシュがまだ落ち着いてないのかもなと思って地下鉄で行くことにしました。そうそうなの、それでロンドンのパスモみたいなの、オイスターカードっていうのを最後に使ったの4年前だし、使えるのを確認してチャージしようと思ったところで、持ってた紙幣が使えないことが判明するっていうね、初っ端からつまずいたわけですが、まあ、そんなことを詳しく話していると本当パンにたどり着かないから今日ははしょります。でとりあえず地下鉄でホテルに行きまして、まあ、まだね朝早かったし、お部屋の準備ができていなかったから荷物を預けて、ホテルから一番近いパン屋さん、ジョレン、発音合ってんのかな、ジョレン、いやどうだろう、 JOLENE と書く、パン屋さんにお散歩がてら行ってみることにしました。何度か滞在しているエリアなのですぐにパン屋さんも見つけたんですけれど、これがね、そう前にね行った時にはなかったんですね。そうオールドローズにテラコッタ色を少し混ぜたようなピンクっていうか、とても可愛い外壁でですね、もうさ絶対パリにはない色なんだよね。可愛いと思いながらもこじんまりとしたお店で外まで並んでいたので、ちょっと周りをブラブラして、少ししてから戻ったんですね。お店は角地にあって、入って右手に窓に面して棚があって、そこにはパンが並んでいて、左手の壁側にはテーブルが置かれていて、そこにソーセージロールとかパイ系と、すでに紙で包んである、だから中身は見えないサンドイッチが数種類と、あとケーキが並んでいました。私この日ねお昼を結構早めに予約を入れていたんです。だからサンドイッチは諦めて、で夜も約束があったし、おやつを買わない方がいいと思って、朝ごはんに食べるどれか一つにしようと自分を律してですね、迷ったのは2つ、ソーセージロールかパンプキンロールか、どちらもパイ生地でした。そうここでねもうだいぶ興奮してたんです。うわやっぱりあると思って、それはなぜか、なぜならばフランスのパン屋さんにはしょっぱい系のパイ包みがないんですよ。私ねパイっていうかパイ包み系大好きなんですね。もう子供の頃ディズニーランドに行くのの楽しみの一つはミートパイを食べることだったくらい、あともう高校生の時とかねミスドのエビグラタンパイもすんごい好きで、大きいのを切ってお皿に持って ってフォークとナイフで食べる、そのパイじゃなくてパイ生地で包んであるっていうね、具が中から出てくるあの一人前の幸せ感がね、たまらなく好きなんです。だけどフランスはパン屋さんで売っているパイ包みっていうと甘いものしかねないのよ。最も一般的なのはショソンオポーム、リンゴのパイ包みですね。中身は季節で、レモン入りを作るお店もあるし、夏になるとルバーブとかベリー系なんかも登場しますが、しょっぱいものがね詰められたねショソンはないんですよね。じゃあフランスにはしょっぱいパイがないのかというとあります。例えば立食パーティーとかで出てくる用事の刺さったチーズとかベーコンとかちっこいソーセージとかが巻いてあるあの一口サイズのパイあるじゃないですか。あのサイズはね存在するんです。でそれはお惣菜屋さんに行けばあります。パン屋さん、お菓子も結構充実しているところだとあのアペリティフ用にね置いてあったりしますね。あとはあの花びらみたいになってる型で抜いて中もくり抜いて、そこにベシャメルソースとお肉を詰めるブッシュアラレーヌと呼ばれるクラシックなパイ料理もあるんですけれど、それはねフォークとナイフで食べる部類のものなんだよね。ケータリングをする割と高級めなお惣菜屋さんなんかに行くとあるし、最近はクラシックな料理のリバイバルでビストロのメニューにもあったりします。パイ生地がね最も使われるのは、タルトですね。あとはパテを包むこともありますが、いずれにせよフォークとナイフで食べる系で、あとパテを包むものになるとやっぱり肉って感じがする。なんかしっかりしてるんだよね。軽食の部類じゃなくて食事のアイテムっていうか、かじりつく気軽さがないの。フランスのクラシックなパン屋さんだとその今のねニュージェネレーション系ではなくて、大きなティッシュやタルトを売っているところ多いですし、大きいのを切り売りしているところも小さいサイズを作っているところもあるけれど、だいぶ違うと思うんだよね、包むか包まないか。それがねひょいっとイギリスに渡るとですよ、しょっぱい味もね包まれてるわけです。嬉しいよねこれは。あのさ、おむすびを食べるときに、あもう食べた？あうん、いやでもまだ具にたどり着いてないってやり取りが交わされることってあるじゃないですか。私あれ好きなんだよね、あの中身がいつ出てくるか顔を出すかっていう。パイ包みもね、かじりついて初めてこんにちはって具とご対面ってなるのがいいんだよね。そういうね、かじりついて初めて中が見えるもの、カレーパンもそうだよね、そうだと思うんだけど、そういうものって食べる工程の中に一泊置くタイミングが初めから全部見えている食べ物よりも圧倒的に生まれやすいと思うんです。そうだよね、カレーパンだとさあ結構ここゴロゴロ具が入ってるねとか煮崩してる系だねとかあるじゃない。パイもさ、やっぱ中を確認するような無意識のうちにすると思うんだよね、中を見るために一泊置くっていうの、あの時間が、あの一瞬がいいんだよね。でロンドン一発目、パンプキンロールを買いました。中身はね、バターナッツかぼちゃと青磁って書いてあったんです。これがもうイギリスに来たって感じで、かぼちゃに青磁ってゆきちゃんに聞いたらイギリスではすっごい定番の組み合わせなんですって。パリだとは出会うことないって と思うんだよな。アングロサクソン系のシェフがいるお店だとあるかもしれない。でもフランス人だったら、政治だったら、多分カボチャのローストって考えるとエストラゴン、英語だとタラゴンになるんじゃないかな。あとはまあ普通にね、タイムとかローズマリーとかかな。すぐに食べたくて一緒にコーヒーも買ってお店の外のベンチでいただきました。香りの放つ印象と結構大きいじゃないですか。シンプルですよ、中身はピュレ状のかぼちゃが入っているだけだから。でもコーヒーを片手に食べてたらね、政治が入ってるってことで、その政治から私の頭の中では超粗挽きの肉肉しいソーセージが一緒にあったらなって食べたくなって、そこから口の中でいろんな連鎖が始まってですね、さまよって、カルダモンを入れて作ってみたいなと思ったんですよね。パンプキンカルダモンパイとコーヒーって美味しそうじゃない。そんな風にしょっぱなからロンドンモード全開になりまして、小雨も降ってきたので、まあ、そのね、小雨っていうなんか傘をささなくてもいいどっちつかずな感じの雨っていうのがね、もうロンドン気分をね盛り上げて、でレインコートを出して、まあ、もちろんレインコートを持ってってたんでね、それを出してフードかぶって、そのまま2軒目のお店というかランチに向かうことにしました。ディナーの約束が6時45分だったから、ランチの約束をね12時15分で早めに入れてたんですね。で2軒目はゆきちゃんから教えてもらったカフェセシリアという、今とっても人気らしい、だから夜の予約は全然取れなくてランチに一人で行くことにしたんだけど、ロンドンの東エリアブロードウェイマーケットの近くにあるそのお店にとことこ歩いて行きました。夜のお店にねパイ料理があることが分かってたので、お昼はできるだけ軽めにしたいと思っていたんです。お肉でもお魚でもあんまりしっかりした感じじゃないのがあったらいいなと思ってメニューを眺めたら、ムール貝のシードル蒸しフェンネル風味にパンという一皿がありまして、気分に合致したので、前菜にはプンタレッラのサラダを、メインにはムール貝をオーダーしました。そしたらね、そのムール貝上にしっかりバターの染み込んだトーストが3枚乗っていて、多分ね大きな1枚を3つに割ったって感じだったな。そして、ムール貝がたっぷり盛られてて、そのムール貝の下にもパンが潜んでいて、こっちは煮汁にしっかり浸かってる状態でね、オニオングラタンスープのムール貝版みたいな、横から見るとある意味ムール貝のサンドイッチになっている、見るからにそそられる一皿が出てきたんです。そのパン、皮は茶色が白茶けてるような素朴な色で、身の部分は白くて、あれはねセミコンプレとかではなくて、しっかり精製された、白い粉を使っているパンだと思います。すごく軽くてですね、それがスライスされている縁は黒くて焦げ目がつくくらいにトーストしてあって、でも身の方はものすごいエアリーでふわっとしてて、だから汁に使ってても重くない、そして縁はカリッとしている。パリにああいうあそこまで軽さと柔らかさを備えた、でも皮はハードなパンないなと食べながら思いました。昔窯のあるパン屋さんで1メートルくらい長さのあるで、幅は20センチ強、25センチはいかないくらいの大きなパンを焼いてるお店がいくつかあって、レストランに卸してたりしたんですね。でそういうパンに近いコントラストだった皮と身が、あとね皮の焼き色もそういう釜で 釜で焼いたパンのような色をしてたんですね。だけどカフェセシリアで出てきたパンは軽いのに弾力もあるっていうか、生地がねちょっと伸びる感じで、それがね新たなパンに出会った感覚でした。トーストされてさらにバターも塗られておまけに煮汁もって状態だったから、パンの、味、パン自体の味をそんなには感じなかったんです。どちらかというと役目としてはクルトンに近い印象でした。だからね、もしかしたらパンだけで食べて味わいたいタイプじゃなくて、何かと合わせるのを前提としたパンかもしれないなぁなんて思いましたが、だとしたらとても美味しいし、そう、こういう料理の中に組み込んでしまおうって発想になる軽さを備えたパンがフランスにはないよねと思って、その違いに本当ワクワクしました。まあ、これはパンに限ったことではなくて、フランスは味が強い、風味のしっかりしたものが多い、チーズでもバターでもハムでもパンでも野菜でも果物でも、風味がそこまで強くないから重ねられる味ってあると思うし、そうして作り出された味わいの発見もまた楽しくて、朝ごはんとランチを食べただけで結構気持ちも頭もねいっぱいになりました。ロンドン旅てかさ、ここまでで結構長くなってんだよね。これで夜ご飯のことも話すと、夜ご飯はパイの話をしたいんですけど、長くなるね、絶対長くなる。そう、そのねお昼に食べたパンをその煮汁の中に浸してるっていうスープ、まあ半ばスープの発想なのかな、あれだけど、そのポチャポチャつけて食べるっていう感じがすごくおしゃれなお店だったんだけれども、でももちろんワインもね充実してるお店だったんですけれど、食文化がちょっと根底が違うなっていうようなことを感じたんですよね。それはまあ2日目にまた続く話なんですが、ともかく結構話すことあるからちょっと一旦ここで閉じますね。長いよねだって、ロンドンのパン話後半、また3日後くらいに、2日後でもいいけどくらいにアップしたいと思います。てかパンめっちゃ話すことあるよね。補足したいこともいくつもまだあるし、そう、さっきね私がなんでバゲットを買わなくなったかっていう話もしようかと思ったんだけど、すごい長くなると思って端折ったんですよね。でも飽きてないかな、大丈夫。まあよかったら後半も私のパンの考察ぜひお付き合いください。とりあえず今日はこの辺で、ごきげんよう、アビアント。